はい、では第最終話で自分との戦いとダイヤモンドのスキルということを解説していきたいと思います。まずはここまで音声を聞いていただいたあなたにおめでとうと言いたいです。まあ、今回の内容が全て分かればあなたはもう初心者ではありません。本当に全てが理解できるのであればコピーの上級者とも言えるかもしれません。まあ、そして今回の内容では、まあ、これからコピーライターとしてどうやって生きていけばいいかっていうのを解説していきたいと思います。まあ、最後の最後で、まあ、一回復習もね、踏まえた上で、最初からざっと話していきたいと思うんですけど、まずは、どうやってコピーライターとしてやっていくかっていうことを解説していきたいと思います。まあ、コピーとはダイヤモンドのスキルなんですね。極めれば極めるほど、収入は青天井と言ってもいいぐらいに普通の感覚では思うでしょう。これほど優れたビジネスモデルはそうはないです。まあ、何か職業を数年かけて学校で学んでも普通は数十万の月収だと思います。まあ、しかしコピーライティングではそれ以上の何倍以上のリターンがあります。まあ、普通の仕事がまあどうなんだってぐらい、まあそうですね、こんなに少ないのかと感じてしまうぐらいに思うと思います。まあ、それでいて今がチャンスだと思います。まだみんなが知らない今がタイミングとしてはベストかもしれません。まあ、前も言ったんですけども、コピーライティング関連の本っていうのが Amazon の本のランキングでベスト50に2冊ほどコピーライティング関連の本が載ってました。徐々にですが、コピーライティングというものが世の中に浸透してきているのかもしれません。認知度ですかね、上がってきているのかもしれません。まあ、しかし、今参入すればまだ、まあ、参入障壁というのは低い業界や、サイトの商品ページなどが、まあ、いまいちなページというのはまだ数多く存在するので、まだまだ参入する余地はあるよということでお話ししていきました。まあ、ではまず何をすれば、あなたはコピーライティングを活かして活躍できるでしょうかということで、まずトレーニングとしては、まあ、写経の話は何回もしましたよね。まあ、写経先は、まずは探してくださいということで、まあ、そして何回も繰り返し写経すると良いでしょうと。まあ、一度で飽きてしまうという人もいますけど、まあ、同じレターを自分が気に入っているのであれば、何回も書いてもいいですし、もちろん一回きりでもいいですし、いいと思います。まあ、次に、ボレットですね。まあ、メリットの箇条書きということで、まあ、ボレットは最初は、まあ、写経で真似るのもいいんですけども、いずれは、まあ、オリジナルになるようなボレットを書けるようになりたいところです。まあ、ボレットだけを書き続けて、まあ、セールスレターを書けるようになったって人もいるぐらい、ボレットのトレーニングっていうのは効果があります。写経とボレットがある程度慣れてきたら、セールスレターを挑戦してみてもいいかもしれません。まあ、もちろん最初は誰でも上手には書けません。まあ、これはごく当然のことなので、心配する必要はないと思います。とにかく、毎日書くということが重要なんですよね。まあ、それにある程度慣れてきたら、ブログやメルマガを始めるといいかもしれないです。まあ、順番は前後してもいいと思います。最初からブログやメルマガを始めていって、まあ、その経過の途中で写経をしてみたりとか、ボレット書いてみたりとかもいいと思います。まあ、何度も言いますが、書くっていうことこそがコピーライターなんですよね。毎日10分でもいいので、とにかく書く習慣をつけるということですね。まあ、もちろんできる人は1時間でも2時間でも、それ以上でも書くといいです。まあ、書くことに慣れると、文章も自然と洗練されていきます。まあ、そして今まではアウトプットの話でしたけども、インプットも当然必要です。まあ、書籍であったり、まあ、教材であったりなどを手にするといいでしょう。まあ、最初からコピー1本で稼ぐのっていうのはハードルが高いと感じるのであれば、まあ、最初はネットビジネスなどでもいいと思います。まあ、ネットビジネスが敷居がコピーとは違って低いので、まあ、ネットビジネスでは コピーライティングよりかは、まあ、敷居がね、低いので、トレーニングとして、コピーの前の段階のトレーニングとして、まあ、小銭を稼ぐでもいいですし、それぐらいの気持ちで始めてみるのもいいかもしれないです。まあ、当然、収入にも直結するので、モチベーションが上がりますし、まあ、アフィリエイトなどもやってみるといいと思うんですけども、まあ、各種様々なね、商材が販売されているので、気に入ったものを買ってみるとも良いとも言えます。アフィリエイトで自信がついたら、コピーライティングの仕事をするっていうのも手だということです。まあ、コピーの収入は何度も言いますけども、数千万クラス以上の収入を期待できる、結構特別なレアなスキルです。まあ、ですので、最終的には、ここを目指してほしいところです。アフィリエイトだけで数千万稼ぐって人も中にはいますけども、コピーは実力があれば、やるだけでスキルが上がって年収も上がってきます、当然。まあね、アフィリエイトで年収数千万とか、まあ億を稼ぐ人もいますけども、まあ基本的にはもう一握りの人なのでね。まあ、こういった側面からもコピーを学び続けるということも私は推奨します。まあ、そして大事なのはコピーではパートナーとの出会いが重要になってきます。自分と気の合うパートナーとの出会いは収入を稼ぐことの上でポイントです。まあ、良い商品を紹介してくれるパートナーなんてね、いいですよね。まあこれがよ、まあ、1人か2人もしくは多くても3人が良いとされてます。まあこういうパートナーっていうのは見つければ見つけるだけ、まあ2人3人と見つければいいんですけど、見つけることはなかなか難しくて、最初からうまくいくとは限らないんですよね。何度も何度も繰り返しパートナー候補を見つけてはアプローチをかけるということが重要になってくるということです。まあ、自分に合うパートナーっていうのは普通は簡単には見つかりません。まあ、時には騙されることやひどい仕打ちを受けることがあるかもしれないです。しかしそんなこと気にせず、次々と淡々とパートナーを新たに探すことが大切なんです。あなたの目がセールスレターに対して肥えてくると、ダメな商品ページなどが分かるようになってきます。まあ、そんな時にメールを販売者さんに向かって、私のセールスレターを使ってくれませんかと、無料で著作権もありませんので、と営業をかけてみるのもいいかもしれません。そこから契約につながることも大いにあるでしょう。まあ、最初は無料でコンテンツやセールスレターを書いてあげるのもいいでしょうし、まあセールスレターが大変ならブログやメルマガや PPC などを書いてあげるのもいいかもしれません。まあ、セールスレターなどもそうですけども、コンテンツのポイントは最初は無料で書いてあげるということですね。まあ、なぜかというと、相手はあなたの価値が分かってないからなんですよね。この文章は数万円なのかなとか、数千円なのかなとか、なんて思われることも、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングやコピーライティングを知らない人からすれば、値段の価値というのが、あなたの価値というのが分からないのですよね。ですので、最初は、無料無料無料で押していくということで、そして最終的に、まあお願いしますんで払わしてくださいというところまで続けます。で、ここから価格交渉に入ってきます。まあ以前にも触れましたけども、まあ相場といえば、物販なら売上の10%程度、情報商材なら25%、まあそれ以外の方法としては、売上が伸びた部分の2割から3割っていうのがよく言われるパターンですね。まあ、あとはどう転んでもお客さんにデメリットを与えないということですね。まあ、使わなきゃ損じゃんと思わせることですね。これを繰り返し繰り返し営業として行うことが重要です。まあ一度や二度ダメだったからといって、まあそんな単純なことじゃないんで、何十回だろうと何百回だろうと思うぐらいの気持ちでやっていくのが大事になってきます。まあこれは何かというと大量行動ですね。最初は大量行動で、まあそうですね、実績をカバーするというか、まあ、最初は無名なのは当然なので、 お客は自分から探さなくてはいけません。まあセミナー行ったりね、まあそういった場所で仲良くなって仕事の依頼を取ってくるっていうのもひょっとしたらいいのかもしれないですね。まあコミュニケーションが得意な方とかに限りますけども、まあコミュニケーションに自信があるんであればそういう場所に行くのもいいかもしれないです。顔が見えてきちんと話ができるので相手も安心してくれます。まあしかしながらまずは修行ですよね。まあ、なぜなら反応の悪いレターを書いてしまうと、まあ、業界であの人に頼んだけど結果が出なかったっていう、そういう話が出回ってしまうからですね。まあ、ですから最初はメルマガやブログの代筆などから始めてもいいかもしれないです。お金が欲しいんであればコピーで。まあこれもそうですね、メルマガ代わりに書いてあげますかとか、そういう感じでいいと思うんですけども、まあこのコピーライティングというスキルっていうのは本当にダイヤモンドのスキルと言っても過言でないぐらいだと私は思っています。ですので、まああなたにも最初はとにかく書いて書いて書きまくってください。まあそしてお客の立場に立つということも大事です。どういったオファーであれば自分を使ってくれるかなどですね。クライアントですね。まあもちろんコピーライティングっていうのは前もお話しした通り、買いたたかれるってことはない仕事なんで、まあ主に完全歩合制の仕事っていうのがメインになってくるんで、まあその上で、まあ完全歩合ですね。歩合制の仕事なんで買いたたかれるってことはないんで、そこら辺は安心してもらいたいです。まあそしてあなたは自分の権利を主張したり、契約書を強く望んだりしてはいけないです。まあ契約書は相手のお客が望んだ場合のみ、まあ軽く交わす程度でいいという感覚でいいと思います。まあそれでは相手はお金を払ってくれなかったら困るのではと思うかもしれないですけど、まあそれはそれで仕方ないことなんですよ。まあそれまでのお客にしか過ぎなかったというだけの話なんで、まあそんな人は構わず次々と新しいクライアントを探した方がいいということを覚えておいてください。お客に執着する時間というのはもったいないです。ですので常に信頼できるお客を見つけることを心がけていくといいと思います。まあ、最初は、そしてあなたがサラリーマンであるなら最初から脱サラするのではなく副業から始めるのことがおすすめします。まあ、なぜかといえば当然の話ですがリスクが大きいからです。まあどういうことかというと、コピーの仕事を取れるようになってきても売れっ子ライターならまだしも最初から収入が安定するとは限らないという理由になります。まあ最初は急に仕事の契約を急に打ち切られるということも覚悟しておくことだと思います。まあ、ですので最初は小さく始めるということが大事になってきます。まあ最初から大きく稼ごうとしてはいけないということで、まずは毎日コンテンツを何か作ることをここでも推奨します。まあ自分のジャンルですね、まあ2つ3つ持った方がいいよというジャンルの話もしましたけども、まあジャンルのコピーのレポートを付随する文章を書くことだったり、とにかくアウトプットをするということですね、毎日。まあ、それが習慣になっていくと作業が非常に楽になってきます。文章を書くのが楽に日々なってくるので、最初は辛いかもしれないですけども、まあ、慣れてくれば文章も気軽にというか、まあそう負担が減るということですね。コピーを、文章を書く。まあですので心配しないで大丈夫です。まあ例えるのであれば筋トレみたいなものですね。毎日トレーニングすることにより筋肉がつくように、コピーライティングを毎日書いていると文章力がついてきますし、まあですのでできるだけ毎日トレーニングを特に最初は重視してトレーニングしてほしいということで。まあガリガリでは重いバーベルも上げることはできないですし、同じようにコピーライティングでも良い文章をスラスラと書くこともできないんですよ、最初は。できなくて当然なんですよね。それが普通なんですよ。まあまとめると、とにかく毎日書いて文章力を上げること。そして同時にインプットも忘れないこと。インプットというのは、商材や書籍などです。 アウトプットとインプットのバランスを取るということも重要です。まあそして 実力がついてきたら、直接、まあちょっと売れているサイトですね。がっつり売れてるサイトはちょっと難しいと思うんで、まあちょっと売れてるなっていうサイトを見つけ出して、自分のジャンルで、まあ自分のジャンルに合ってるんであれば、営業かけてみるということもいいかもしれません。まあ例えばダイエットだったり、健康サプリであったり、まあ英語教材だったり、自分独自のジャンルを持つということですね。まあここでポイントとなってくるのは、売れてるでもなく、売れてないのでもなく、ちょっと売れてるというのはポイントになってきます。伸びしろがあるけど、コピーがちょっと残念だなっていうようなページを見つけ出すということですね。まあ営業策としては、そのようなサイトがベターだと思います。というのが、まあ今回お話ししたかった内容なんですけども、まあいろいろ疑問は出てくると思うんですけども、コピーライターになるということはどういうことかというと、今、ざっと話したのが、まあ、大まかな内容なんですけども、そうですね。まあ、やっぱり最初はやっぱり苦労するんですよ、やっぱり。これはどうしても仕方ないことですよね。軌道に乗ってくると、自然と仕事も取ってこれるようになるし、いいとは思うんですけども、最初はやっぱり自分からガンガンガンガン行かなきゃダメですね。待っててもダメなんで、自分から営業をとにかくかけるということですね。コピーの営業ですね。まあその上でスキルも上がってくるでしょうし、まあとにかく大量行動ということで、たくさん書かなきゃいけないんですよ。たくさん書けば書くだけスキルが上がっていくし、まあその、まあそうですね、見る目も養われていくんで、そういったことを意識して、コピーライターになるということを、話をまとめたと思います。で、まあ、復習をしていきたいと思うんですけども、まあ、マインドセットもありましたけども、まあ、マインドセットは、まあ、自分で見てもらうということで、まあ、私がどんな話を今回したかというと、まあ、最初は、まあ短期的稼ぐという方法であれば、プロダクトローンチがあった、昔あったとか、そういう話をしたりとか、まあ感情と理解というのはとても重要だという話もしましたし、まあコピーライティングは科学と心理学の間にある学問と言ってもいいかもしれないという話もしましたし、そうですね。まあ自分の大切なやりたいことや望みや理想などを100個ですね。枠ですね。まあ100個やりたいこと、望みとか理想を10個書き下ろすということもしましたし。まあ有名なコピーライターの方には、海外のコピーライターから直接学んだという人も少数いるという話もしましたし、アメリカでは歴史が100年以上あるという話もしましたし、まあ、数百億以上のレベルの会社がアメリカにはあると、年商で、コピーライティングで。まあ、コピーは儲かるのかという話もしましたし、まあ、一部の売れっ子ライターに依頼が集中してるよという話もしましたし、まあ、では最初は名刺を作ってみるのもいいかもしれないという話もしましたし、そうですね。まあ一番大事なものとして、どんなものがあるかというと、まあその人がドンピシャで欲しいものをお客さんと商品を結びつけるということが大事だという話もしました。コピーライターの心構えとして、これを持つべきだという、こう心構えと気持ちですね。まあ、コピーでは相手に成長してもらうことも重要であり、まあ、本当の意味での優しさであると。まあ、ですので甘い言葉に多少は乗せられて商品を買ってしまうことも、時には仕方がないということもある。それがお客さんのためになるのであれば、まあそれはつまるところ進化であり、進化させるためには 少しぐらい美味しい話に聞こえても仕方がない部分もあると。まあそれがどんな業界のセールスレターであってもという話もしました。あとはリストですね。濃いリスト。まあ、1000人の濃いリストがいれば立派にビジネスが成り立つということで、まあ、何十何百万何百万はないけど、数万数十万というリストがあっても、見てる人が100人とかしかいなかったら、それは意味がないんじゃないかっていう話もしました。まあ、中身があるリストといいますか、濃いリスト、ファンが多いリストですね。そして、まあ人は自分が自分がっていうふうに話をしがちなので、パソコンの先にはお客さんがいるということを忘れてはいけないということですね。そういった話もしました。パソコンの先にはお客さんがいると、生身の人間がいるということですね。まあそしてその上で、自分が自分がじゃなくて、まあ読者が読者が、あなたがあなたが、にスポットライトを当ててくださいということで、まあ感情にもスポットライトを当ててくださいと。まあ感情とは何かというと、自分の症状や環境を見込み客は理解してほしいということで、感情さえ理解できれば、まあセールスレターも書けるようになる第一歩となるということで。まあそしてさらなる理解を深めるにはリサーチが必要になってくるということで、リサーチとは相手のことを知ることであり、セールスレターを書く割合としてリサーチ4割、レター4割、編集2割と言ってるぐらいリサーチが重要になってくるということで、まあリサーチはセールスレターを書く際には必ず、まあ重点的に行ってくださいということも話しました。そして、まあ、コピーライティングの醍醐味ということで、オリジナルはないということで、まあ、セールスレターってのは、すでに誰かが書かれたものをつなげたものであるということをお話ししました。スワイプですね。スワイプファイルを集めましょうと。そして、スワイプファイルを集めた中から、部分部分を抜き出して、セールスレターを、自分のセールスレターを完成させましょうと。なので、スワイプファイルを必ず作ることは必須ですということを話しました。そして、まあ、マーケティングとコピーライティングの違いですね。まあ、単純にマーケティングをすると、どの媒体にどんな内容でということを伝えれば、他の誰がやってもあまり差がつきづらいものであるんですが、コピーライティングというのは5人いれば5通りのコピーが生まれるということで、違いが出るし個性も出るものであると。まあそういうことですね。そういう話もしました。まあ人は感情思考行動というこの順番で行動してますということも話しました。まず感情が動かされ、次に思考して、最後に行動します。もっと明確に言うと、まず興味を持ち、次に信頼して、その後で感情的になり、そして思考して、安心感を得てから行動に移るということで。まあこれは人間心理の鉄板ルールであり、ぜひ覚えておいてくださいということで。まあコピーライティングは、相手に行動させることに特化したスキルです。まあ、しかも本質は変わらないため一生もののスキルになります。まあ、何度も言いますが、あなたもものにしてくださいということで。まあ、メリットを挙げると、お金が全くなくても始められる。貧乏でもスタートできるということ。自分の持っているスキルだけでビジネスができるということ。まあ、アイデアを出して書いて提供するだけなので資金がかからないということ。まあ、世界のどこにいても関係なくできる仕事であるということなどもありました。 まあ、4つの学習レベルがあるということで、まあ、知らないことは知らない、知ってるけどできない、知っていることができる、無意識でできるということで、その3つ目の知ってることができるというところを目指しましょうという話もしました。まあ、無意識でできるっていうのは、まあ、本当に極めないと非常に難しいことなんで、まずはやっぱり知ってるけど知ってることができる、そういうレベルを目指しましょうという話もしました。コピーっていうのは、まあ、巨大な力で人の深層心理で相手にこちらの要望を通すものであり、まあ、言葉は人によって包丁のようなものになり、言葉にはパワーがあります。まあ、新しいセルフイメージを持つことにより新たな自己認識像を作っていきましょうということも話しました。まあ、他には、まあ、最初は特にですけども、競争の激しい業界に入ってしまうと大人と子供の相撲ぐらいの差があるので、最初からかなうわけはないです。トレーニングをすることが日々になることが望ましいです。最初は、まあ、シンプルに最初は大変でしょうけども、やれることは結局書くことだけなんですよ、コピーライターは。まあ、逆にたくさん書けば書くだけ成長するので、まあ、成功の確率を上げるためにはシンプルに書くということですね。まあ、言いましたけども、写経とボレットということです。そして、まあ、究極奥義ということで、まあ、自分が生きてる間ずっと残る文章を書こうということで、残り続ける文章を書くと、何回も読みたいと思わせる文章を書くということで、文章がうまいなとか、まあ、深く理解が描かれてるとか、まあ、誰が読んでも、まあ、何回でも読み返したいと思わせるようなセールスレターを書きましょうということで、まあ、人は何のために生きてるのかというと、理解されたいからであると。で、人は理解するためなら何でもやってしまうと。まあ、理解さえできれば商品なんてポンポン売れてしまうと。まあ、相手のことさえ理解できればということで。そして、感情を解放するということで、まあ、これはピンポイントで命を懸けたコピーを書くということで、まあ、これは相手にとってピンポイントをついた内容かということで、まあ、命を削るぐらいの気持ちで最初は書くと。まあ、その気持ちがセールスレターに宿ると。まあ、成功者と他者の人間の違いは何かというと、今まで抑圧していた欲求をしていたことの解放ですね。相手が無視できないコピーっていうのは、相手の欲求を理解して自分の中にある欲を認識すると相手のことも分かるということで、相手が言ってほしいことを代弁するんですよね。自分の感情をまずは解放して、その後に、まあ、どこまで受け入れることができるかっていうのが重要になってきます。まあ、受け入れることっていうのは、自分で受け入れられないことを理解することを認識することで、まあ、人に何の批判もされずにリスクをするなら何をしたいかっていうのを箇条書きにして、まあ、これもワークですけども、まあ、100個出してみるといいよっていう話もしました。そしてそれを受け入れて友人にシェアしてみたり、まあ、もちろん見込み客にもその欲望はあるので、まあ、誰にでもエゴはあるということで、まあ、全てにエゴを受け入れるということで、そうですね。そしてコピーのコツとして2つの欲を知ろうということで、まあ、2つの欲とは何かというと、欲しい欲と避けたい欲ということで、まあ、欲しいという欲は、 まあ、1万円もらえますよって言われるのと、1万円失いますよって言われるのでは、失う方が怖いと感じるのが自然なんですよね。まあ、文章の中で避けたい欲というのを入れないと、売れる文章が書けないんですよね。反応が薄くなってしまうんですよね。まあ、コピーを書く準備としては、まあ、ワードまたはオープンオフィスを用意して、お客さんの心理を極めていって、まあ、お客さんはどこにいるか探して、その人たちと話して、相手の悩みや不安や欲や夢や目標などを全て調べ出して完璧に理解するということで、まあ、お客さんと話すって言っちゃったんですけど、調べるですね、間違いですね。まあ、商品を極めて、まあ、深く徹底的に理解するということで、全てを知るという、まあ、極めるレベルまで商品を極める、知るということですね。まあ、まとめると、ワードまたはオープンオフィスを用意して、お客さんをリサーチして、商品をリサーチして、事実を書き出して、それをメリットに翻訳して、ノーと言えないオファーを書いて、そして休むということですね。まあ、これでコピーを書き始めることができるということで。まあ、問題解決の心得としては、客観的立場を崩さず、俯瞰的立場を取るということで。まあ、問題のポイントはどこにあるのかっていうのを常に考えるということで。まあ、複数の原因が複雑に絡み合って問題ということになっているので、表面的に見えるのではなく、この問題はどんなバックグラウンドがあるのかっていうのを考えるというのは重要です。そこを踏まえて情報を収集するということですね。まあ、最後に集めた原因をまとめて、まあ、その時になってやっと問題の本質が見えてくるということで、この人の問題は何で、何をすれば解決できるかと、自分だったらどういった視点や解決策が出せるかということを考えるということですね。まあ、最終的にはこの人についていきたいとか、もっと話を聞きたいとかっていう状態になってきてるんですけども、それでもなおかつ最後の一押しはあなたがしてあげなければならないと。まあ、最後まで行動してもらうことを忘れないということですね。まあ、ついつい忘れてしまうけど、行動してもらってなんぼっていうことなんですよね。まあ、最後の一押しをしてあげるということで。まあ、この行動をすることによって、どんな未来が待っているのか、行動しないとどんなことが待っているのかということで。そして、まあ、物が売れない一番の理由とは、基本的知識がないからなのか、効果的なテクニックを知らないからなのか、経験や知識がないからなのか、商品や技術に頼りすぎてマーケティングが分かってないからなのか、スポットライトがお客さんでなく自分にばかり当たってるからなのか、誠実になりすぎてるからなのか、実は理由は相手のことがよく分からないからなんですよね、これらをまとめると。みんな見落としがちなんですが、相手のことは分かった上で実践すると、テクニックなどを使うだけでバンバン売れるんですよね。理解ですね、ここでも。これは人間関係にも限らないんですよ。まあ、友人や恋愛においても言えることであり、もちろん家族でも言えることで、まあ、コピーライティングっていうのは空気を読むことであり、まあ、人はビジネスになると相手のお客さんのネット越しの顔が見えなくなるっていうのが一般的ですよね。まあ、次に コピーライティングに文章力は全く関係ないということで、本質っていうのは子供でも書けるんですよね。まあ子供でも書けるということで、文章力は全く関係ないという、コピーライティングはそう覚えてもらえればいいです。まあ、失敗はないということで、世の中に失敗はない、全ては成功の途中であると。まあ、最強のスキルとは何かというと、それは同情であると。同じ感情を持つことであり、まあ、書けない人は相手の気持ちを分かってないということであり、まあ、共感できないことは一言も書いてはいけないと。まあ、コピーライティングイコールリサーチかける経験かける同情で全て必要であり、どれが書けてもいけないということで。まあ、コピーライティングの中で重要な要素として、お客様は100%読まない、お客様は100%信じない、お客様は100%行動しないという、まあ、忙しかったり時間がなかったり、他に遊びに行ったりなので、みんな忙しいんですよね。まあそれを忘れないということですね。まあ、ボレットの話もしましたよね。まあ、チェックマーク、チェックマーク、チェックマークみたいなのがいっぱいついてて、なんとかのなんとかの方法とはみたいな。まあ、何十個あるのが一般的ですけども、ないのもたまにありますよ、レターの中で。まあ、大抵は入ってますよね、ボレット。まあ、典型的にはこの商材からあなたが得られることの一部をあげるとみたいなことで、まあポイントとしては最初に淡々と言うということですね。あんまりきついことばかり言い過ぎてもいけないということで、パワー単語という話もしましたけども、まあきつすぎず相手の嫌味にならない程度に、気持ち悪くならない程度でパワー単語を入れて文章を強力にしていくと。で、セールスレターに関しては、まあ、大きな網を張るような感じで、まあ、ボレットに言うと、まあ、10個のメリット、デメリット、メリットというか、ベネフィットがあるとしたら、10通りの言い方をすることによって、10パターンの属性の人が反応するものが出来上がるんで、で、10個もし、そういうベネフィットであり、何かがあれば、ボレットがあれば、まあ、それを10パターンをかける10パターンで100パターンできるということですね。まあ、100人に対して1個か2個売れればいいという世界ですから、まあ、その中の1%、2%ですね。それで十分ですよということで、それだけできれば合格ですということですね。で、USP という話もしたんですけども、ユニークセリングポジションということで、まあ、商品やサービスが持っている独自の強みを意味するマーケティング用語ですよね。独自がも、自分が持つ独自の強みと言い換えてもいいかもしれないですけど、まあ、USP の場合は、単なる強みではなく、顧客に対して自分だけが約束できる利益ということを指します。ライバルにはまだ満たされてない欲求であり、そうですね、USP を見つけるまたは作るということが大事になってきます。まあ深い人間の欲求として、まあ単語を理解するということですね。たくさんの単語帳を作ればいいっていう話も何回もしましたけども、まあ欲しい欲であったり、まあ、様々な表現だったり、愛情であったり、成長した欲だったり、そういったものに対して、まあ様々な単語があるということです。まあ共感について話すと、まあ、お客さんの信頼が得られるという、メールを楽しんで待っていただくようになるということです。共感してもらえれば。まあ、共感とは何かというと、感情をお互いに分け合うことであり、まあ、練習すれば身につけられることであるということで、 まあ、相手は常に自分を分かってほしいと思っていて、まあ、この状態になれば単純に好きになってくれると。まあ、共感できないことは話してはいけないと。自分の話はしないということですね。まあ、そしてストーリーのスキルについてもたくさん話したんですけども、まあ、ストーリーは最もまでいかないですけども、とても重要なスキルになってきますという話は何度もしました。まあ、あらゆる場面で使えますね。自分のストーリーをストレートに相手の悪いところを言うより、自分のストーリーを混ぜることにより、麻酔のような効果をもたらすことができると。まあ、ストーリーに引き込むと相手はぼーっとして、まあ、子供の頃の気持ちに戻ってしまうというような、童心に帰ると言いますかね。嘘の内容でもストーリーというのは信憑性を高めてしまうということですね。嘘はいけないとは思うんですけども、まあ、人に覚えさせる力があるということで、まあ、子供の頃の童話などストーリーのある話は、まあ、何でもいいんですけども、昔からある話っていうのは、まあ、白雪姫でもいいですし、シンデレラでもいいですし、昔からある童話などは覚えられてると。10年以上昔の話を内容を覚えてるっていうのは普通はないですよね、という話もしました。で、ランディングページの話もしましたよね。まあ、オプトインするということで、まあ、ランディングページ集めましたというサイトがありますんで、見てくださいということも話しました。これはメールアドレスを集めるためのページですね、ランディングページ。まあ、これは1ページから3ページあればいいとも言われてるし、私個人的には1ページでいいと思っております。そして、シンプルに行動するということで、人の脳はだらしなくて怠け者なんで、で、意志がとにかく弱いんですよね。まあ、その上で考えるという仕事が、まあ、一番大変な仕事なんですよね、人間の中で。まあ、ですので、お金を持ってる人っていうのは一番考えて、そして儲かってるということですね。人に考えさせないっていうことが商売の鉄則なんですよね。アマゾンなどが良い例で、まあ、登録さえしてしまえば短いステップで深く考えることなくポンポンポンと買い物ができてしまうと。まあ、あなたもコピーを書くならシンプルにするべきだということですね。まあ、アマゾンの例で言えば、そうですね、ワンクリック、ツークリック、スリック、スリークリックとするともう変えてしまうというような状況を作ることができますよね。まあ、シンプルにするということですね。まあ、マジックナンバー3の話もしましたね。3という数字は安定感抜群なので困ったら使うといいということで。で、まあ、気持ちのこもった文章っていうのを書ける方法っていうのは、まあ、結局行動させることがセールスであり、まあ、価値とはいつ提供するのかと。買ってもらう前のファーストコンタクトから価値を与えるということで。自分がビジネスで巻き込んだ相手には必ず得をさせるということで、まあ、自分と関わったことを本当に心の底から喜んでもらうということですね。自分の書く文章は全てコンテンツであるべきであり、ためになったものであり、勉強になったものでありなるなどメリットを感じてもらえると文章にするということですね。まあ、そしてまあ文章の基本っていうのは、1行何文字にすればいいかというと、まあ基本は18から25文字なんですけども、スマホは15文字しか見れないんで、ちょっと読めないんで、ここもちょっと考えどころだということで、まあ最高で4行まで開けるといいと思います。まあセールスレターでは11から12ポイントぐらいの文字サイズが基本になってきます。 そしてまあスワイプファイルですね。まあセールスレターを PDF 化して保存するといいということで。まあセールスレターをいつまでもずっと出し続けてくれるとも限らないんで、自分のお気に入りの PDF、セールスレターがあるんであれば PDF 化するといいでしょうということで。そして、まあ、具体性であったり興味性であったり真実性であったり、そういったものは重要になってきます。まあ、具体的であるということはイメージするほど欲しくなるということで、 5W1H ですね。 Who, What, When, Where, How、 あとなんでしょうね、そんな感じであるんですけども、こういう話もしましたよね。入れていきましょうという、まあ、数字を入れる癖をつけるということですね。まあ、お金が13.7%儲かりますよとか、まあ、キリのいい数字を使わないということが重要だということで、まあ、売上を絶対上げる概念というのはリサーチがやっぱり大事になってくる。リサーチは理解であり、人は理解されたがっているということで、まあ、テクニックはあくまでスパイスであり、まあ、塩や胡椒みたいなものですね。まあ、コピーの書いてる手が止まるという時はリサーチが足りてないということですね。要はお客のリサーチだったり、ライバルのリサーチだったり、自分の扱う商品のリサーチであり、これがなければ売れないということですね。売上の8割はリサーチであり、2割、売上の4割はリサーチで、その4割はコピーで、2割は編集という話もしました。コピーライティングイコールクリエイティブでなくコネクティブであり、まあ、スワイプファイルを使って書くということですね。つなぎ合わせて、セールスレターを書くということで。まあ、最強の営業マンとして売れるレターを作る方法とは、まあ、リサーチになってくるんですけど、ここでも。まあ、見込み客のリサーチがリサーチの中で最も重要です。見込み客の現実を深く理解すること、自分を消すためです。まあ、他人と自分っていうのは違う生き物なので、まあ、特に自分を消すっていうのが難しいものなんですよね。まあ、見込み客を明確化することで、見込み客を誰にするかで売り上げが変わってきます。見込み客がいる場所を探すのも大事ですし、見込み客に実際に会ってリサーチっていうのもいいかもしれないですね。まあ、セミナーなどの懇親会などや、まあ、対面のスカイプなどでもいいかもしれないですね。まあ、リサーチする項目は悩みであったり、心配事であったり、恐怖であったり、願望であったりしますね。まあ、これらをレターに散りばめていくということですね。まあ、お客っていうのは無意識に考えてしまうんですよね。まあ、人間自分より知識などがある人から買いたいものなんで、まあ、大量のインプットっていうのが言葉の重さを変えます。さらに言うと見込み客の幅も広がっていきます。大量のインプットがあると。もちろんアウトプットありきですけども。お客さんは初級者から上級者までいるので、まあ、フロントエンドっていうのは普通は初心者から販売します。まあ、上級者であればあるほど高額の商品は売れるのが基本ですね。まあ、ライバルに勝つためには、ライバル以上にお客さんの以上に知識を学ぶことですね。で、強いオファーっていうのは弱いコピーでは売ることはできるんですけど、弱いオファーっていうのは強いコピーで売ることができないということもお話ししました。まあ、結局そもそも元々売れる商品を扱うということが、また見つけるということが大事になってくるんですよ。ですので、そこそこ売れてる商品を見つけて、さらに伸ばしてあげると。これを基本と考えてるということですね。で、 まあ、興味の本質は何かというと、相手の脳内会話に滑り込めということで、頭の中で相手が考えていることが分かれば、そこに声を届けるだけで、相手は興味を持ってもらえるということで、まあ、それをコピーにも応用すると。お客様はどんな、普段どんなことを考えているかということが重要になってきます。まあ、信頼ということで、信頼の公式は好意かける尊敬かける信用ということで、まあ、好意とは共通点ということなんですね。まあ、尊敬とは自分よりすごいと思わせる権威であったり、信用とは信じられるという気持ちだったり、まあ、信頼で使えるパーソンは、まあ、何回も言ってるストーリーであったり、権威性であったり、証拠であったり、社会的証明であったり、まあ、共通の敵であったりするということで。まあ、決断の要素として USP プラスお得な価格プラスリスクリバーサルということで USP のお話もしましたね。見込み客がまだ満たされてない内容を解決するということで、まあ、先ほども言いましたけども、オファーとコピーライティング、強いオファーが必要で、まあ、会員制なら最初の1ヶ月は無料にするとか、競合を排除すると。まあ、お得な価格ということで、支払う金額以上の価値を与えるということで、まあ、ビジネスにおける最大の武器というのは、それは信頼であり、その上で相手の欲しいものを与えるということで、まあ、その読まない、聞かない、信じないという3つの壁は信頼によって超えていけるということで、まあ、悩みが深い市場であれば、まあ、ダイエットだったり、まあ、頭髪であったり、怪しいまま売るのは危険であり、クレーマーになったりする危険がありますよということで、信頼を得るために無料レポートやステップメールを書いてセールスレターを書くということ、それは信頼のためであると。我々はインターネットを介しているので、お互いの顔も知らないという、それだけの関係であるのに、どうやって信頼を築くかっていうのは大事になってきます。壁がありますね、やっぱり。まあ、相手にとっての価値を理解するということも重要です。まあ、機能的価値であったり情緒的価値というものはあるという話もしました。機能的価値とは役に立つことであり、情緒的価値とは好きという気持ちですね、単純に。そして圧倒的実力を見せるとか、相手に対して理解と共感するということ。で、あなたはこれから彼らを、お客さんを導いていかなければいけないということで、リーダーにならなければいけないということで、まあ、いつでも財布を緩めてくれている相手を客に持つということで、まあ、あなたの商品なら無条件で出されたら買いますよと、それぐらいの信用を持つお客を持つということで、まあ、ステップメールの話もしたんですけども、まあ、そうですね、365日毎日設定すれば、毎日毎日決まった時間に配信されて、自動で動いてくれるというシステムで、まあ、アスメールなどが良い例だということで、私が使っているのがアスメールで、アスメールをお勧めしますということで、まあ、ググってみてください。まあ、そして23の質問とかもあったんですけども、まあ、どれだけ読み手のことを考えてセールスレターが書かれるかということを考えるということで、まあ、型に当てはめると売れるっていうのが普通の結果なんですけど、この人は愛を感じるとかなると爆発的に売れるんですよね。まあ、その人の世界観に見せられているからということで、自然とファンができる人、心に入ってくる人、まあ、結局人間対人間なんでね。まあ、セールスは人間関係におけるセールスであり、 セールスの中のテクニックの一つにコピーライティングがあるに過ぎないということで、まあ、先天的な能力ではないということですね。人の心に残るコピーを書くことを目標にすべきであるということ。まあ、そしてみんなバカじゃないということで、まあ、自分と同じような人を世の中を救いたいですなど響かないんですよね。売れることは売れるんですけど、ストーリーを語るとき真実味や現実味や自然を意識するということで、ビジネスになるとこれができない人が多いですよという話もしました。リアリティのある話をしましょうということで。まあ、あなたの悩みをまずは解決させてくださいということで、まあ、多くの人に求められるノウハウを作ったので、あなたとウィンウィンの関係が築けると思いますということでもお話ししました。なぜ無料で公開するかというと、まあ、今はメール講座で将来は電子書籍を発売したいと思います。まあ、今回私のことに興味を持ってもらうためにセミナーを聞いてもらいたいと思いますということも、なぜ無料で公開するかということに対して話すのもいいと思います。というような話をいろいろと、まあこの第10話を分ですね、いろいろ軽く振り返ったんですけども、まだまだ今、まあ言わなかったというか抜かした部分もたくさんあるんですけども、重要な部分はあったと思うんですけども、まあこれらを分からなければ聞き直してくれればいいと思うんですよ。まあその上で自分の腑に落として、まあこれからのコピーライターとしての生活を作ってもらいたいと、その一歩先を進むということをイメージして、まあ自分の心に響くコピー、他人の心に響くコピーというのをこれからあなたもどんどん書いていってほしいと思います。そうですね、今回の講座を通して、まあいろいろなことをお話ししたと思うんですけども、まあ結局は理解と共感であると、まあそういうことが言えると思います。まあ大事なことで言えばストーリーだとか、そういった話もあったと思うんですけど、まあ理解と共感を覚えていただければいいと思います。では、まあ、そうですね。まだまだ喋りたいこともたくさんあったんですけども、まあ今回はこれぐらいの内容にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。